さて前回、紹介しました龍が如くゼロでございますね。感想ツイート来ておりますので紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
まゆもかさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そのうちプレイしようと思っているうちに、あれよあれよとナンバリングが続き、とプレイできずにいるゲームの一つ、龍が如くシリーズ。お二人の説明を聞くに、なんか緊張と緩和という言葉が浮かびました。心のどこかに極道への憧れあるのかもしれませんというコメントいただいております。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、この我々がね、紹介したタイミングで、PS ストアで、龍が如くゼロがセールの対象だったそうで、
あらあら。
2508円。
おー、いいじゃないですか。
セール中でございますね。はい。まさにこのセールは見逃せないって。
おー、いいですね。
まゆもこさん。
うん。
買ったんですか？
そこに関しては特に報告はない感じ。
まあ、ということでね。はい、まあ確かに緊張と緩和一番わかりやすい言葉ですね。
なるほど、なるほど。
あの時浮かばなかったですけれども。さあ、ということで。
はい。
こちら、セガトークもう一通来てますので紹介させていただきたいと思います。どうぞどうぞ。長すねひこさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
先日、ドリームキャストのパーカーを着た旦那さんが奥さん連れで直売所のイベントに来たのですが、セガちゃんと声掛けしたくてしたくてたまらなかったが、野菜の食べ方を奥さんに伝える販売員としての務めを果たした。結局買ってもらえなかったから言うべきだったかと。いただいておりますけれども、長すねひこさん、
はい、
私から一言。
いやいや、
あなたは、
うん、
間違ってない。むしろ、言わない方がいい。
そうか。言わない方がいいかい。
え、だって、直売所ってことは、実際に対面してるお方じゃないですか。
もちろん、もちろん、そうですよ。
で、ドリームキャストのパーカー着てます。うん、まあ、私どんなフォルムかわかりますけれども、それ見た瞬間、旦那さん、セガちゃん。
伝わればいいけどな。
変態やぞ、これ、ただの。じゃあ、俺もう一回やるから、たっさんじゃあ、ね、ドリームキャストのパーカー着てる人だと思って。
はい。
あ、すいません、お客さん。
はい。
セガちゃん。
ああ、ありがとうございます。
あ、じゃあ、なんでそんなホモホモしいんですか
いやいや、なんか言い方がよ。
いやいやいや、今ちょっと、ちょっと思ってた反応じゃなくてびっくりしたよ。
どんな反応だと思ったんだよ。
まあまあまあ、ということで、長崎さんね、報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、まあ、そちらも含めまして、実は、ポッドキャスト界隈って、
はい、
結構農業を営んでる方にユーザーさんが多いというお話を最近伺ったんです。
ああ、そうなんですか。
なぜかというと、まずその、音声コンテンツなので、ながら作業ができること。
うんうん、
まあ、まず一つ。
はい。
と、あと、まあ、うちの番組はね、30分っていう時間の決まりをつけてますから。
うん。
まあ、30分ですけれども、まあ、場合によって1回で再生できるエピソードが2時間、3時間だったり、もう結構あるんですよね。なので、1回再生して置いとけば、うん、横で音が流れながら作業ができるっていう。
ああ、なるほどね。
しかも、スマホなんでね、特にダウンロードできますんで、ポッドキャストの場合は音源自体が。
うん。
なんで、そういうのを使って、まあ、置いといて一日の作業を終わらせるみたいなスタイルで使ってる方が結構多いそうで。で、農業といえば、今回取り上げるゲームじゃないですか。
うん、そうですね。
ちなみに、農業の経験ってたくさんあります？
ね、ばっちゃんちが農家でございます。
ああ、はいはいはい。うん、何作ってるの？
作ってたなんだけど、
うん。
白花豆？
白花？
うん。白花豆っていうね、うん、ちょっと大きめな、うん、甘納豆とかに使う豆なんだけど、
へえ、うん、そうなんだ。
そうそう、それを作ってましたね。
え、それを専門で作ってたってこと？
そうだね。うん、出したりするのそれかな。まあ、あと家庭菜園的なものでね、
うんうん、
ちょっと別に畑やって、近所の人に配ったりする用の野菜とかは作ってたけど、
うん、うん。
主に、何、売るのに使ってたのは豆。
へえ、いや、うちはね、まあ、うちの親父の、ね、田舎も農家なんですけれども、
ほうほうほう、
実際多分なんか加味してるとかで多分家庭菜園なんでしょうね。すっげえ山奥なの、うん、田舎。
あ、そうなんだ。
で、毎年それでね、しかもうち新潟なんで、
うん、
米どころなんですよ。
おや。
なので、結構定期的にお米をいただくんですよね。
あらあらあら。
なので、多少そのお米作りの話とか聞いてたんですけれども、
おう、
まあ、これ後ほどちょっとお話ししたいとは思いますけれども、
はいはい、
今回のゲームはそちらのね、うん、農家さんからしたらもうたまらないゲームなんじゃないかなと思うんですよ。
ねえ。
はい。ね、ってことでね、じゃあ早速紹介していきたいなと思います。では、はい、始めていきましょう。せーの！
テレビゲームの中林！
改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、では今回注目145点はこちらのソフト、
天水のスタクナキマ。
さあということで稲作ゲーム紹介していきますよ。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さあということで、はい、紹介していく前に、リスナーさんからねお便り来ております。
はい、こちらお名前ラウルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりにお便りいたします。昨今の情勢の中お二人とも体調は大丈夫でしょうか。お元気ならば幸いです。ゲームのリクエストをします、うん、僕の完全な趣味になりますが、スターウォーズジェダイフォールンオーダーです。スターウォーズと呼ばれながらも異色のソウルライクと呼ばれるゲームですが、難易度設定もありますし探索は非常に凝っております。スターウォーズをあまり知らなくても進めるようになっていますので、ぜひお二人にジェダイの騎士になって帝国と戦ってほしいです。お願いします。
はい、はい、ということでございます。はい、まあ、ちょっとまあもう一つ来てますので、ちょっとそちらも紹介してからねお話しましょうか。
はいはい、ちょっと待ってくださいね、うん、
はい
はい、オッケーですよ。いきますね。こちらお名前もち太郎さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、こんにちは。もち太郎です。今回おすすめするゲームはカップヘッドです、うん、本作は2017年に、Windows 10、Xbox One 向けに発売され、後に Mac や Nintendo Switch、先日 PlayStation 4にも移植され、その完成度から総売上600万本を超えたアクションシューティングゲームでございます、うん、本作の特徴は、ウォルト・ディズニーに代表される1930年代のカートゥーンをリスペクトしたビジュアルとストイックでシビアな難易度のアクションです。制作資金のために制作者が家を抵当に入れ、融資をしたほどと言われるそのビジュアルはすべて手書きで書かれており、24fps でリアルタイムで滑らかに動くアニメーションはそれだけでも必見ものですと。また一見可愛らしい見た目ですが、メタスラに代表されるラン&ガンスタイルのステージと多くのボスステージで構成されており、特にボスステージの難易度は強烈で、波の腕では心が折れるレベルです。僕は何度も心が折れましたが、きっと中林のお二人ならクリアできるでしょう。よろしくお願いします。
はい、ということでね、はい、ダールさん、モスダールさん、どうもありがとう、
ありがとうございます。
あれですね、じゃあ、お二人の、はい、お便りの、コメントを、総合すると、
はい、
むずいよって言ってるのが二つだってことだよね。
そうね、
ということでね、リスナー様に一つご報告ございます、今回145点の次回ですね、141号点、
はい、
で、一応、2020年、最後の配信とさせていただきたいと思っておりまして、
そうですね、年内ラストでございます、
はい、でね、一回開くんですよ、あの年末年始の関係で、
うん、
うん、なるほどね。そうそうそうそうそう。ということで、はい、じっくりやれる期間はあるんですよ。
ありますね。
それに合わせてそのむずいゲームをクリアする。まあね、うん、全然ありだと思うんだけども、うん、次回このどっちか決まる、まあ他にもね、候補ありますから、
はい、
ちょっと置いといても、
うん、
一応だから次回取り上げるゲームが2020年挑戦する最後のソフトなんだよね。
そうです。
はい。一体何で締めくくるのかって結構重要なとこだと思いたいんだけども。
どうなんだろうね。
多産的にはどっちがいい？はい、
そうだな、ソウルライクっていう言葉にやっぱ惹かれますよね。スターウォーズの方ですかね。
はいはいはい、はい、はい。なるほどね。
うん、
俺はね、カップヘッドもね、一応お名前はね、聞いたことありますし、すごい難しいゲームだったのも聞いてたんですけれども、うん、ですね、はい、今回まあ、桜姫、取り上げる桜姫ね、うん、横スクロールアクションじゃないですか。
はい、そうですね。
ということでね、どっちかというと 3D アクションよりも 2D アクションの方が私はちょっとね、肌に合っているっていうことが、やっぱ今回改めてやってちょっとね、分かったりしたんですよ。
なるほど。
なので、どっちかといえばね、 2D とかをやりたいなーって、個人的には思ってるんだけど、まあ、うん、じゃあ、年を締めくくるゲームとしては何かなって話になった時に、
うん、
まあ、まともなゲームは、まともなゲーム
まともなゲームってなんだ
よ。言い方おかしいな。難しいかもしれないけど。
うちではまともなゲームしか取り扱ってないです
よ。そうですね。っていうのをね、やっていった上で、どう締めくくるのかちょっとね、うん、私も考えてますけれども、最終的に決めるのサイコロなんでね。
そうなんだよね。
そちらをね、楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ということで、うん、お二人ともどうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。
はい。では、本題少し行きましょうか。
はい。
じゃあ、たっさんさ、
うん。
じゃあ、農家のね、ご親戚がいるということで、
いや。
実際じゃあ、農作業とかって実際自分では、体験したこととかあるの、う
ん、夏休みになると何日かまあ泊まりに行くんですよ。
はいはいはい、はい。
まっちゃんちにね。うん、で、そこで、手伝いという名の邪魔をしにはちょくちょく行っておりましたね。
ああ、もう手伝ってる自覚はもうさらさらないと。
そう。手伝いになってるとは思えない、ね。
ああ、いやでもそれがいいんじゃないの、
う
ん、逆に。
そうなのかね。
うん。まあ仕事とはいえね、だって親戚だからね。
ね。
それがさ、どこかも知らんと、隣の、うん、隣の家の息子が邪魔しに来たでー言って畑荒らしたら、それはだってただの妨害やんか。
そうだな、それは最悪だな。
とはちょっと違うわけじゃない。
うん。
そう。って考えていったらね、おばあちゃんがね、その農作業してる横にタッサンがいるだけ、うん、まあ、その時のタッサンがいくつだったか知らんよ。
ああ、まあ、幼かったり、そこそこ大きくなってたりだね。
あ、まあ結構じゃ、頻繁に行ってわけじゃないにせよ、定期的に行ったはいなんだ。
夏休みごとに、まあ何日かちょこちょこって顔出すぐらいなんだけど。
へー、うん、でもまあ、うちはね、その要は、その田舎がね、山奥なんで、うん、そんな定期的にも行けないというか、あと行けたとしても、まあ離れてるんで、うん、夏休みとか冬休みになっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
で、夏休みって農作業はしてれたけど、
うん、
やっぱそのね、二日三日しかいないから、
うんうん。
そう。だからその手伝ってみたいな感じで手伝いに行くって、俺やったことなかったんだよね。
うん。俺もそう、手伝いメインで行ってたわけじゃないからね。
そう。だから、うん、で、気がついたら、これ、持って帰り、みたいな感じで渡された野菜とかお米とかね、うんうんうん、もらってみたいな感じでね。
ああ、いっぱいいただいたわ、これも。
そう、うん。っていうね、農業というものに関しての認識はほとんどね、体験がないものだからしてなくて。
うん。
いや、今回実際これやってみてね。ちょっといろいろ思うことありましたよ。
そうですな。
はい。ということで、では、やったことない方のために、天水の作な姫とはこんなゲームですということを紹介したいと思います。
テレビゲームの中林。
同人ゲームサークル、エーデルワイス開発のアクション RPG である、天水の作な姫は、2020年11月12日に、プレイステーション4、任天堂スイッチ、Steam で配信されました。もともとはエーデルワイスが開発した作品、花咲妖精フリージアの爽快なアクション要素に成長要素を追加したシステムのゲームを作りたかったと制作者が語っており、今作の最大の要素、稲作を体験しながら操作キャラである神、サクナ姫を成長させていきます。アクションパートでは、鬼が支配する通称鬼島で人間たちと共に自給自足の生活を過ごしながら探索、踏破していきます。基本的には片手に鎌、両手では鍬を持ち、片手、両手攻撃、そして武器と呼ばれる必殺技を駆使して襲ってくる鬼たちを撃退しながら懐かしい 2D スクロールのダンジョンを攻略していきます。複雑なコマンド操作のいらない爽快感あふれる攻撃。加えて攻撃を連続させてコンボを決めることも可能で、やり込めばやり込むほど操作キャラクターが華麗に戦っている様を見ることができます。そしてもう一つの要素に、羽衣を利用したアクションも特徴で、伸ばした羽衣を崖に固定して移動する、鬼に当てて裏側に回り込む、はたまたそのまま突進して攻撃するなど、使い方も千差万別でダンジョンを自由自在に探索できるようになっております。その爽快感あふれるアクション要素と対をなし、今作最大の個性的なシステム、稲作のシミュレーションが大事な攻略要素になっております。開発者が、街づくりのシミュレーションはあるけれども、もっと狭く細かくしたいという思いから、日本人に馴染み深い米作りをテーマに盛り込んでおり、開発前に実際に稲作を体験し、稲作に関する論文を国会図書館の資料を借りて調べた徹底的なリサーチにより、過去ゲームでは体験できなかったシミュレーションが完成されております。稲作開始前の田起こし、種もみを選別し、苗を育ててから田植えを開始し、水や肥料を調節し、 生えた雑草を抜きながら稲を育てて、秋になれば稲を刈り、乾かした脱穀するまで、一年で行われる米作りを11の工程を経て収穫していく大変細かいものになっております。現在では使われない古来より伝わる大変で地味な作業を行うことになりますが、大変だからこそ収穫した時に感じる達成感も大きく味わえます。そして一年のお米の出来によって桜姫が強化されていくため、努力してお米を作った分だけゲームでの見返りも大きいものになっております。一年の稲作のスケジュールを考え、それと並行して任務である鬼島の踏破を進めていくアクション RPG 天水の桜姫は11月25日の時点で全世界販売数が50万本を超えた大ヒット作品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
さてこちら、皆様ご存知の通り、
おい、
まあ、俗に呼ばれるインディーゲームと呼ばれるものですね。
はい。
ねテレビゲームの中林結構何年もやってきてますけれども、
うん、
その時に過去私洞窟物語挑戦しております。
おい。
その時にねお話ししたことはあるんですよ。
うん。
そのいやまあ、ね洞窟物語に関してはインディーだしタダだしっていうさ時代だったじゃない、あの時。
うんうんうん、
だからその時に俺が思うのは安かろう悪かろうのイメージがどうしても拭えなかったと。
言うとりましたな。
言ってました。
うん。
まあ、それが時を経て、
はい。
天水の桜姫。まあ、こちらに関してはね、うん、無料ではないですけれども、
はい。
実際にね、パブリッシャー入りまして、
うん。
発売されたインディーゲームで、開発期間が約5年かかってると。
5年
はい。情報がありまして、
ほうほう。
で、この1ヶ月ぐらいでね、実際に一般販売されて、大ヒットしておりますけれども、う
ん、ね。
俺最初見た時に、
お
俺は、だから、認識が全く逆になりましたね。
ほう。
インディーなんてこれって。
ああ、はいはいはいはい。なるほどね。
そう。で、なりました。実際見て。
うん、
で、実際やってみた、
うん。
ゲームの始まり自体はね、なんか、結構ね、昔のレトロゲーム好きな人だが、なんか、のめり込みやすい感じの、
うん。
どっちかといえば、ノリが軽くてね。
うん。
そう。で、実際始めてみたら、じゃあ、自給自足しなければいけないので、お米作りましょうと。
うん。
ということで、稲作をね、ちょっとずつ段階を踏んで作っていくじゃないですか。
うん。
まあ、なにこれ。どっからやるのっていうさ、話だったじゃない？
細かいのな、作業が。
そう、まずだって、稲植える前にさ、土壌作りの田起こしから始めてさ。
うん、まずはもう、耕さないといけませんから。
そうそうそうそう、っていうところから始めて、まあ、稲植えて、で、うん、その稲を育てるために水を調節して、
はい。
みたいな感じのね、流れですけれども。
うん、
で、さらにそれがね、ちょっと段階踏んでいくと、その何、いい米にならないような、その、悪い、
うん、
種もみを選別する方法のね。タッさん、ちなみにこれ
はい、
我々大好きね、うん、チームナックス森崎さんがね。
あ、はいはい。
実際こちらをね、実際にプレイして紹介している動画がありましたけど、見ましたあれ。
いやー、もう見てないんですよね。
ご飯ソムリエって言って、実際にそのように国から認可されている役職を持っている森崎さんですら、
うんうん、
やったことねえよっていうもの結構入ってたらしい。
こんな工程やったことねえよっていうのがあったんだ。
泥水泉がそうです。
俺もそれで初めて聞いたよ、泥水泉っていう言葉を。
そうそうそう。ちなみに、うちも新潟の米どころですから、
はい、
お米作ってるところ、まあ、ね、田植えとかって小学校の社会科見学とかでもやったことあるわけ。
へ、
実際やってみたけどさ、もう田植えまでしか知らんのよ。まず。
うんうんうん、
そう、もう、植える田んぼはもう用意されてたんだよね。
ああ、もうあとは植えるだけっていうね。
そう、だから、育苗ももう終わってて。
はい。
言ってしまえば。
うん。
で、田植えだけして、で、その何、社会科見学なんで他の学校と何校か共同で、要はそこの田んぼに田植えをしますっていう授業をやって、で、植えて、何ヶ月かしたら、その我々の植えたお米が学校に届くみたいな。で、それで炊いたご飯を、で、給食食いますみたいな。そんなのは一回ありましたよ。
あ、そうなんだ。
うん。 うん。
田んぼにまず足を踏み入れたことがないよ、俺は。
マジで底なし沼にね、浸かる感覚で怖かった覚えがあるね。最初は。初めて入った時は。
田んぼといえばね、うん、田んぼの脇を走っていた友人がね、倒れて突っ込んでったぐらいしかね、うん、思い出がないんですよ。
それはあれですか、俗に言うルパン的な入り方でいいですか。
いや、横ですね。横でバシャンですね。
もうちょっとダイナミックに、封じこちゃん的にノリで頭から行ったことはない。
行ったことないですね。左半分が泥でしたね。
なるほど。俺ちなみにね、うん、剣道やってた時にね、合宿でね、合宿所に行く途中ね、道着来たまんま、うんその何稽古場まで行ったことがあって。
うんうんうん、
俺、その時ね、道着真っ白だったんだよね。
お
で、道中通る途中に、
うん、
やっべ、田んぼあるじゃんつって、サンダルでさ、道着着た状態だったからさ、
おうおう
行って、
うん、
その行く途中に田んぼあるつって、どんな感じなんやろって思って、久々にね、足をね、踏み入れたんですよ。
お
思った以上に沈んでね、道着が茶色になるっていうことがある。
何をやってんだよ。
まあちょっとまあ我々のね、うん、お米の体験の話はちょっと置いといて。
置いといて。
実際にやってみてね、だからその、うん、俺最初だからこれ、どっちメインにやればいいのってなったんだよね。
うんうんうん。
単純な話。で、なんかその何年も何年もやって収穫期が要は年に一回来るじゃない、
はい、
このゲーム、
うん。
だからその年に一回のお米の収穫で逆算して、これで要は、で、作ったお米と、その収穫してきた材料で料理を作って、その料理を食べて、うん、探索を進めていくアクションゲームなんですよね。はい、
う
ん、
そうです。
だから、最終的には、まあ、どっちも大事っていうのがわかるわけ。
そうそうそうそう。
でもさ、最初にさ、あんだけそのやれることが多いとさ、稲作の方に、
うん、
これ稲作メインにやっていけばクリアできるのかなとかさ、なんかちょっとその、
なるほどね。
スタンスの置き方がちょっと俺の中で、しっくりきてなくて。
うんほうほうほうほう。
っていう感じでね、なんか、やってね、あ、楽しいじ、これって、本当に、やってて、なんかもう時間忘れてプレイしたのはね、結構時間経ってからだったんだよね。
ああ、最初はもう、
そう。
探り探りの状態だ。
そう。
なんだこれはと。
それを理解するまでにちょっと時間かかったけど、うん、別に、その理解するまでは、これで正しいのかなっていう疑問があるだけで。
そうね。
そう。
うん。
だから、やってくれて別に、そこの時点はきついとか特になかった。
ね。で、やっぱ、まあ、その辺はね、ここはまあやっぱゲームですよ。うん、稲ってさ、
うん、
まあ、毎年ね、普通にお米作ってるんだとしたら、
うん、
その、年々の出来によってさ、上がったり下がったりするわけじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、でもこれはゲームですから、うん、前の年より悪いものはできないっていうね。
ああ、そうね。
うん。だから確実にちょっとずつは強くなってはいけるので、いろいろと、何、わからないなりに手探りでいろいろ挑戦していくのはいいんじゃないかね。
うん、そうだね。うん、だからその、で、逆にその、調べながらやることが逆になんか、楽しさを妨げるみたいなところもあったと思う。
うんうん
う
ん
う
ん、
できる限り、いい米を作るためにはこうしなさいねっていうね、
うん、
書物自体は一応チュートリアルとは別にあるんで。
そうね。ゲーム内で一応ね。
そう、見れるから、
うん、
わざわざ攻略情報を見ずとも、それを見て、わからない、ま、もう結果出るのだいぶ先だから、
そうね、
っていうのを楽しみながらやっていくっていう感じで、うん、そのなんかね、すごいなんか時間忘れてプレイしたな、最後の方は。
ああ、わかる。
うん。たっさんの場合、だって時間忘れも何もだってね、2週間でトロフィーコンプリートしたもんね。うん、
トロコンしたね。
はい。たっさんがトロコンするイコール、たっさんめっちゃやってるってことなんで。はい。もう、テレビの中林、おすすめの、
ね、はい、
ゲームで。
おすすめですね、これは。
はい、ございます。
テレビゲームの中林。
武神と北条神を両親に持つ桜姫は、家の財産を食いつぶしながら、自堕落な生活を送っていました。ある日、桜姫を含む神々の住まう都に人間が迷い込もうとしていたところ、戯れにその人間と関わり、これ以上侵入しないように警告するところから物語が始まります。しかし、人間一行は飢餓状態であり、都へ潜入すれば食料にありつけると考え、言いつけを破り、都へ侵入してしまいます。侵入に気づいた桜姫は追いかけ、今すぐ出ていくように訴えるも、不意に倒れた食材の火が燃え移り、主神への献上物である食料がすべて爆発してしまいます。その失態の罰として、鬼島の調査をするように主神より命ぜられ、急遽自給自足の生活を強いられることとなります。オープニングでコミカルに語られるお話の始まりをどう捉えるかはユーザー次第とは思いますが、世界はフィクションであるものの、日本の戦国時代をイメージする歴史、そして古来より伝わる稲作の文化、伝統を学べる作品でもあります。 今作は世界で販売されており、私たち日本人でも知らないことが多い歴史背景のため、ローカライズに苦戦したと語られているインタビューがありました。英語版のローカライズスタッフは、過去牧場物語やルーンファクトリー4などのマーベラス作品に関わったチームであり、その2つは農作業をしていく作品ですが、天水のサクナ姫のローカライズは過去どんなものよりも難しかったと語られています。大まかに言うと、現代日本で使われていない言葉をどのように翻訳するのかを第一に悩んだとのこと。そして、稲作で言う稲がかかってしまう病気や脱穀に使われたコキバシやセンバコキは、そもそも英語名を調べてもわからなかったと語られています。そして、作中のキャラクターが話す方言も標準語とはかけ離れているので、制作者に資料をもらって翻訳したなど、日本文化を世界に伝えるために苦労した部分を語られていました。このインタビューを拝見して、ローカライズに苦心した点を一部ですが紹介させていただきました。そしてスタッフが語られていたコメントに、ローカライズ自体は世界に存在する素晴らしい作品を国を問わずお届けすることができますが、作品自体が記憶に残るものではなりません。と答えており、今作が全世界でもヒットし、高い評価を得ていることを想像して、インタビューの通り、この作品そのものがプレイヤーの記憶に残る素晴らしい作品であると証明されております。
こんにちは。のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんの妬みそねみも募集しまーす。
よろしく
お願いしまーす。
Try to the next stage. Alpha.
この番組は、アルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、YouTube などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。そして今年最後の配信となります141号店の作品ですが、こちらとなりました。
はい。
カップヘッド。うわー、これはさっきのお便りを読んだ感じ、うん、最後の最後まで大変な戦いになりそうですな。
そうですね。まあ2020年の締めくくりはね、強敵アクションで頑張っていきたいと思います。プラス2で、
はい、
あ、ごめんなさい、伝え忘れてました。
はい、
俺ね、桜姫ね、うん、まだ途中なんですよ。
おう、
なんで、うん、これも含めて、
おお、
クリア目指して頑張っていきたいと思ってますんで、
うん、
ということは、2020年の最後、私ゲーム三昧で、
そうですね、
終了にしたいと思っております、
はい、
最後まで皆様お付き合いいただければと思います。それでは141号店はカップヘッドで、
カップヘッドで
お会いいたしましょう、
はい、
お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。